ご理解第80節、年寄りを大切にせよ。人間は自分の考えで先へ生まれてきたのではない。皆神のおかげで生まれてきたので、早く生まれた者ほど世のために働きをたくさんしておる道理であるから、年寄りを敬うのぞ。若い者でも役に立つ人はなんとなく人が敬うようになるが、不都合不意気届きが重なれば敬もうてくれぬようになる。信心する者はよう心がけておるがよい。信心させていただく者に対する心がけの一つです。特に若い者には適切です。つい心がけておってもおろそかになりがちなところです。心がけというものはだんだん心がけずとも自然にでき、おのずと自分のものになるための心がけであります。私は年寄りの方に接すると、しわの寄った手をしっかりと握ってなでさすりしたい衝動にすら駆られます。私も初めからそうではありませんでした。この師匠が、私も初めからそうではありませんでしたとおっしゃっておられるところが大変印象的ですね。信心の稽古、最初からそうではなかったと。それがだんだん信心の稽古をさせていただくうちに、そういう心が、まあ、湧いてきたというのでしょうか、育ってきたというのでしょうか。そのやはり私どもの心が、まあ、変わってくる、育ってくるということが大切だと思いますね。信心はありがたくなる稽古と教えてくださいます。そのありがたくなるという、そのありがたくなる内容がやはり変わってこなければなりませんね。最初のありがたさはやはり私どもにとって都合の良いことが起こってくる、その都合の良いことに対してありがたいという、その都合の良いということも、どういう都合が良いことか、それは私どものいわゆる我情我欲から出るところの願い、それが満たされる時に自分にとって都合が良いと感じる、そしてそれをありがたいと感じる、そういう都合の良さであったりありがたさであるわけですけれども、そこで止まっていたのでは、いわゆるご利益信心というもので止まってしまうということになりますね。そしてそこからさらに、信心とは改まることだ、日々の改まりが第一だと教えてくださる、また天地日月の心になること寛容ないと教えてくださる、天の心地の心日月の心を身につけよう、マスターしようと精進努力させていただく、あるいはご神徳をいただくことだ、神様のご信用をいただくことだ、人が助かるようなそういう願いを持てるようになることだと、まあ様々に説かれるわけですけれども、そのことに取り組むことにありがたさを感じるようになる、いわばこの成り行きによって自らの心を改まっていく、大きな心になっていく、より大きな心を、より美しい心を身につけようとする、腹を立てない泥の心を身につける、その泥の心を身につける、いわば教えを行じることができるということにありがたさを見出すようになる。例えば腹を立てるようなことがある、人から悪いことを言われた、今までは腹を立てておった、何か言われたら一言言い返さなければ気が済まないような私であった、それが信心の稽古のおかげで一言言い返さずに済むようになった、嫌なことを言われてもそれを黙って収めておることができるようになった、 ああこのことで人は改まりできるな、あこのことで教えが一つ身についたなと、まあ身についたということになればより一層ありがたいのでしょうけれども、身につかずともよしこのことでこの教えに取り組むぞ、よし今泥の心を身につけよう、稽古をさせよう、させていただこう、このことで天の心を稽古させていただこう、日月の精進をさせていただこうと、その教えに取り組むことができる、まあ自らの心を育てることができるということに心が向いたときに、今まで不都合と思っておったことがそのことにお礼が言えれるようになる、人から悪口を言われる、責められる、腹が立つ、その腹が立つことに、まああなたのおかげでいわば私の我が心を崩そうとする働きが起こってくる、その崩そうとする働きに対して今まではただ単に不都合なこととして逃れたい避けたいと思っていたもの、とてもありがたいとは感じなかったものが、そのことのおかげで信心ができると思うと、それこそ痛いけれどもありがたいという心が育ってくるわけですね。その痛いけれどもありがたい、不都合だけれどもありがたい、それはなぜか、その不都合によって私の心を育てることができるからだという頂き方ができるようになる。ありがたさの世界が、今までは都合の良いことだけ、いわゆる我情我欲から出るところの都合の良いことだけにしかお礼が言えなかったものが、我情我欲ということからすると、その満たされているわけではないけれども、もう一つ次元の違った願いが、自らの心を育てたいという願いが生まれてきて、そして我情我欲が満たされるということではない、いやむしろ我情我欲にとっては不都合なことだけれども、そのことにありがたいと感じる、お礼が言えれる心が生まれてくる。それは単に我情我欲を満たすことの願いから、自らの心を育てること、人様が助かわれることのための精進ということに心が向いてきたからですね。そこに痛いけれどもありがたい、不都合だけれどもこのことによって心を育ててくださる、そこにありがたさを感じるようになる。そしてまた今日さらにいただきますことは、まあそれはただ自分にとっての何と言いましょうかね、ありがたさというのでしょうか。結局都合が悪いからそれでもありがたいというのは、都合が悪いけれども自らの心が育つからありがたいと、願いを自らの心を育てることに焦点を定めた時のありがたさですね。まあこれもある意味大きな意味での欲というものかもしれませんね。その欲の内容がただ身欲身勝手、弥勒のための欲ではない、人様の助かりを願う欲だと、その欲が変わってきた、育ってきた、より良いものになってきたということでしょうね。と、もう一つそのありがたさを感じるものが、そこにそういうお働きを神様が表してくださる、その神様のお働きがありがたいと感じるありがたさですね。私も数日前から腰が痛くなったと申しております。それがだんだんその痛みが和らいできております。 最初は随分痛くて、それこそ朝起きるのでも難渋しておった。それがだんだん起きやすくなってきた。そこにありがたいと感じる。二つのありがたさがありますね。一つは、ああ、三つか。一つ、二つ、三つぐらいありますかね。一つは、それこそ楽になった。だんだん起きれるようになった。という、その、治ってきたことに対するありがたさ。と、もう一つは、その痛くなったことのおかげで、なるほど、神様のおかげをいただかなければ、ここに住ん立ち行かぬ私なのだ、ということを分からせていただいた、というありがたさ。と、もう一つは、神様がこのようにして、少しずつ、まあ、直してくださっておる。その、神様のお働きがそこにある。神様がお働きくださっている。というものを実感することのありがたさですね。自分にとって都合が良いからありがたい。もちろんそれもありますけれども、それ以上に、さらに、そういう神様がそこに働いておってくださる。神様がお働きくださる。その神様のお働きがありがたい。と感じるありがたさですね。まだまだこの他にも、その人の信心によってありがたさを感じる、まあ要素というのでしょうかね、はたくさんあると思うのですけれども。特に今日いただきますのは、その神様のお働きを実感として感じさせていただき、そこに感じるありがたさ。そういうものを、まあ、皆さん、いただいてもらいたい。感じ取っていただきたい。いわば、ある意味において、いわゆる、奇跡と言われるようなおかげをいただいてもらいたい。ということなのです。奇跡を感じる。あ、これは奇跡だ。まさにそれは奇跡だと思うたときに、自分が奇跡を起こしたとは思いませんね。奇跡というものは、やはり神様が起こしてくださったものだ。という認識になるのだと思います。自分でできないものを誰かがしてくださった。特に神様がしてくださった。そこに奇跡だと。神様のまさにお働きだ。と、その神様のお働きを感じ、神様が奇跡を起こしてくださった。その神様のお働きに対して、まあ、神様のご親切に対して、ありがたいと感じる。これはもちろん、自分の都合が良くなったということに対してのありがたさも含まれているのでしょうけれども、それ以上に、神様がお働きくださった。神様が奇跡を起こしてくださった。という、その神様のお働きに対して、ありがたいと感じる。ありがたさを感じる。そういうありがたさですね。そういうものを、やっぱり皆さん、信心させていただく人たちには、実感してもらいたい。神様のお働きを感じてもらいたい。そしてその神様のお働きにありがたいというものを感じてもらいたいというわけです。ためにはどうでも、あ、これは奇跡だ。神様のお働きだ。というお働きをやはりいただいてもらわねばなりませんし、感じてもらわねばならない。その一番手っ取り早いというのでしょうかね。師匠が教えてくださる成り行きを大切にしていただくことによって、それこそ神様の奇跡的なお働きがそこにあることを実感させていただくことができる。まあ、早道というか近道なのですね。どうでもその神様の 奇跡的なお花、奇跡的なお働きを実感していただき、そこにありがたさを感じるような、そういう信心もしていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。